共に喜び礼拝するにあたり、聖霊の助けがありますよう祈ります。1976年4月の総大会で、ボイド・K・パッカー長老は青少年に向けて話をしました。霊のワニと題されたメッセージの中で、長老はアフリカにいた間に目にした周囲にうまく溶け込んだワニが無防備な獲物を餌食にする様子を説明し、そのワニをサタンに例えました。サタンは罪の本質をごまかすことで不用意な青少年を餌食にするのです。パッカー長老がその話をしたのは私が23歳の時のことで、妻のスーザンと私はちょうど数日後に最初の子供の誕生を控えていました。罪を避けることに関するそのメッセージの内容と、動物の普段の行動を使って大切な霊的教訓を教える見事な手法に、私たちは感銘を受けました。妻と私もさまざまな割り当てでアフリカを訪れたことがあり、その大会で生きる素晴らしい動物たちを目にする機会に預かってきました。パッカー長老の説教が人生に与えた影響を思い起こし、私たちはアフリカの野生動物の行動から重要な教訓を見出し、学べるよう努めてきました。これから私たちが目にした2頭のチーターの特性と戦術について説明し、イエス・キリストの福音に従って日々生活することに関連づけていきたいと思います。チーターは地上最速の陸上動物で、走る速さは最高時速120キロほどに到達します。この美しい動物は静止状態から3秒以内に時速109キロの速さまで加速することができるのです。チーターは捕食動物で、獲物に忍び寄ると全速力で追いかけ攻撃を仕掛けます。妻と私はほぼ2時間もの間、2頭のチーターがトピの大群を付け狙っている様子をじっと見守っていました。トピとはアフリカで広く生息するアンテロープの一種です。アフリカのサバンナに生える背の高い黄金色の枯れ草は、捕食動物の姿をほぼ完全に見えなくしてしまいます。2頭のチーターはお互いから91メートルほど離れていたものの、連携して狩りをしていました。1頭のチーターが草の間に背筋を伸ばして座り、じっとしている間に、もう1頭は地面に低く伏せながらトピの近くまでゆっくりと忍び寄ります。そしてこのチーターが草の中から上体を起こしたのと全く同時に、もう一方の背筋を伸ばして座っていたチーターが草の中へと姿を消すのです。この一頭が身を低く伏せながら前方に忍び寄るの夜間、もう一頭は草の中に佇むという、交互に姿を現すパターンが続けられました。この巧妙に姿を隠す戦略は、トピを惑わし欺くことで忍び寄る危険から注意をそらすことが目的でした。忍耐強く着実に、この2頭のチーターは次の食事にありつこうと力を合わせていました。トピの 大群とチーターの間に、他のトピよりも年長で力の強い数頭のトピが見張りとしてシロアリ塚の上に立っていました。この小さな丘からは草原がよく見えるため、この見張り役のトピは危険の兆しを察知することができるのです。チーターが獲物を狙える距離まで迫ったとき、突然トピの群れ全体が逃げ去っていきました。先ほどの見張り役のトピがその大きな群れに知らせたのかは分かりませんが、何らかの形で警告が発せられ、トピは全頭安全な場所へと移ったのです。そこでチーターはどうしたでしょう。すぐさま2頭のチーターは、一方が身を低くしながら前方に忍び寄り、もう一方が草の間に佇むという交互のパターンを再開したのです。この追跡のパターンは続けられました。立ち止まることも休むことも中断することもありませんでした。2頭は撹乱し陽動する戦略を執拗に続けていたのです。妻と私は常にトピの群れへと積み寄っていくチーターの姿が遠くへ消えていくのを見つめていました。 その晩、私たちは自分たちが見て学んだことについて記憶に残る話し合いをしました。またこの経験について子どもや孫たちとも話し合い、多くの貴重な教訓を見出しました。これからその中の3つの教訓について話します。教訓その1、魅力的に装う悪に気をつける。私にとってチーターはしなやかで目を奪うほど魅力的な生き物です。チーターの黄褐色、そして黒い斑点のある毛皮は見事な保護色となり、アフリカの草原で獲物に忍び寄る際、姿がほとんど目につかなくなります。同様に霊的に危うい考えや行動もしばしば魅力的で望ましく楽しいもののように見える場合があります。ですからイザヤが警告しているように、現代社会においては善を装う悪に惑わされないよう気をつける必要があるのです。災いなるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを苦しとする。人の命の神聖さを犯すことが権利としてもてはやされ、無秩序が自由だと表現される矛盾した時代であっても、回復された福音の光が私たちの生活を明るく照らし、敵対する者の欺きと妨害を見分けることができるよう助けてくれる、この末日の真剣時代に生きることはどれほど恵まれていることでしょう。賢くて真理を受け入れ、自分の導き手として聖なる御霊を受け、そして欺かれなかった者、すなわち誠に私はあなた方に言うが、彼らは切り倒されて火の中に投げ込まれることなく、その火に耐えるであろう。教訓その2、常に目を覚まし警戒しておく。トピにとって一瞬の気の緩みや不注意がチーターの攻撃を即座に受けるような事態を招きかねません。同様に霊的な慢心や無頓着さが私たちをサタンの誘惑に屈しやすくします。霊的な軽率さが生活に大きな危険を招いてしまうのです。ニーファイはサタンがどのように神の子供たちをなだめ、この世は安全だと錯覚させようとするかについて次のように述べています。彼らはシオンの中ではすべてが良い、まことにシオンは栄えておりすべてが良いという。悪魔はこのようにして人々を騙し、巧みに地獄に誘い落とすのである。こうした慢心や無頓着さに逆らうには絶え間なく警戒することが必要です。警戒するとは、起こりうる危険や困難に対して油断なく目を光らせる状態、または行為を言い、目を光らせるとは見張ったり守ったりするために常に目を覚ましているという行為を指します。霊的に言えば、私たちは常に目を覚まし、聖霊の促しと塔にいる主の見張り人から発せられる合図に注意を払う必要があるのです。また悪魔の誘惑に惑わされることなく、悪魔に打ち負かされることのないように絶えず祈りに心を配ることをあなた方に勧める。見よ、悪魔はあなた方に決して良いものを報いとして与えないからである。私たちの生活を救い主と主の福音に焦点を合わせることで、霊的に怠惰なものになるという生まれながらの人が持つ傾向を克服できます。見る目と聞く耳を持つようになると、普段であれば見聞きする必要があると思わないことや、見聞きできると思えないようなことを見聞きできるよう、聖霊が私たちの能力を高めてくださるのです。それゆえ目を覚ましていて用意ができているようにしなさい。教訓その3、敵の意図を理解する。チーターは生まれながらに他の動物を狩る捕食動物であり、毎日一日中獲物を狙います。サタンは義の敵であり、また神の御心を行おうと努める人々の敵です。サタンの唯一の意図と目的は、神の息子娘たちを毎日 一日中自分のように惨めにすることです。御父の幸福の計画が意図しているのは、御父の子供たちに進むべき方向を示し、永続する喜びを味わえるよう助け、復活し昇栄した肉体を持って身元に戻れるようにすることです。悪魔は神の息子娘たちを混乱と不幸に陥れ、永遠の進歩を妨げようと働いています。サタンは御父の計画の要素を攻撃しようと執拗に働いているのです。サタンには肉体がないため、その永遠の進歩は止まっています。川床を流れる水がダムでせき止められるように、サタンも肉体がないために永遠の進歩が阻まれているのです。ルシフェルは自らの背きのゆえに、骨肉の幕屋を通して得られる現世でのあらゆる祝福や経験を自ら拒みました。罰の定めを受けるという言葉の成分が示す有力な意味は、ルシフェルが進歩を続け天の御父のようになることができないことに表されています。肉体は幸福の計画と霊的な成長のまさに中核をなすものであるため、ルシフェルは肉体を不適切に用いるよう誘惑することで、私たちの進歩を妨げようとするのです。ネルソン大艦長は、霊的な安全は結局のところ皆さんが行くべきでないところや行うべきではないことへと向かわせる最初の一歩を決して踏み出さないことにあると教えています。人間として私たちは皆、生き抜くために必要となる肉体的な要求を抱えており、こうした欲求は生命の存続に絶対的に不可欠なものです。ではサタンはどうするでしょう。サタンはこの欲求を利用して私たちを攻撃します。食べるべきでないものを食べ、飲むべきでないものを飲み、愛すべきでない方法で愛するよう私たちを誘惑するのです。肉体がないゆえに惨めな状態にあるサタンが、肉体を不適切に使うよう誘い、そそのかすことで私たちも惨めにさせようとしているのは、永遠にわたる究極の皮肉だと言えるでしょう。このようにサタンにとって、自分が持っていない使うこともできないツールこそが、私たちを肉体的霊的な滅びへと誘うために一番の標的なのです。敵の意図を理解することは、今後見込まれる攻撃に対して備える上で極めて重要です。司令官モロナイはレーマン人の意図を知っていたからこそ、レーマン人がやってきた時に迎え撃つ備えができており、勝利を収めることができたのです。同じ原則と約束は私たちにも当てはまります。備えていれば恐れることはない。あなた方の敵は、あなた方が敵の力から逃れられるためである。チーターとトピの行動を観察することで大切な教訓を学べるように、私たちも日常のささやかな出来事の中にある教訓や警告を見出す必要があります。精霊の力によって天の導きを受けるために、思いと心を開こうと努めるなら、最も大いなる教えの一端や最も力強い警告の多くを、私たち自身が普段経験していることの中に見出すことでしょう。力強い例えは、成分の中と日々の生活の中の両方にあるのです。アフリカでの妻と私の冒険から導き出すことのできる数多くの教訓のうち、3つだけを紹介しました。皆さんもこの話についてよく考え、自分や家族のためにより多くの教訓を見出すようお勧めします。皆さんの家庭が福音の学習と実践の中心となる場所であることを常に心に留めておいてください。信仰を持ってこの勧めに応えるならば、霊感を受けた思いが頭に浮かび、霊的な気持ちが心に湧き上がり、行うべきことと続けるべきことが分かるようになります。災いの日に耐えられるように、そして全てを成し遂げて立つことができるように、神の武具を身につけることができます。 用心深く絶えず祈りに心を配るならば、効果的な備えと霊的な守りという祝福が皆さんの生活に注がれるようになると約束します。制約の道を強く進むならば、霊的な安全が与えられ、永続する喜びがもたらされることを証しします。復活された生ける救い主が良い時も悪い時も私たちを支え強めてくださると証しします。これらの真理を主イエス・キリストの聖なる御名によって証しします。アーメン。